心の闇を照らします。そんな和尚の独り言。
はい、始まりました。そんな和尚の独り言、横手市平川町吉田西宝寺の斎藤大円ご住職にお話しいただきます。和尚様、おはようございます。
おはようございます。
朝から大雨でしたけども大丈夫でした？
もうそうですね、もう前のね、川がね、もう増水しましたね。
そうでしょう、
すんごい降りましたね。
いや6時前すごかった。私スタジオに来れるか自信なかったですもん、あまりにもすごくて。
ね、昨日のね晩からね随分降りましたね。
降った、道路も、あれじゃなかったですか、水で
完成してんの。
そう
も
うでも今止みましたから。
あ、そうですね、よかった。私来るときはね、なんか朝だねみたいな
爽やかでした、ね、
そう
私来るときは木の枝が道路に落ちてて、もうね景色が違う。
何ですかね、やっぱりそれはですね、日頃のなんとかなんです
よ、ね、私。いやでも本当横手市に大雨警報洪水警報発表されてましたからね。
すごい降ったもん。あ、これは降ってるなって思うもの。もうね大変、夜なんか寝られないぐらい雷もガガガガなってね。
そうですよ。で多分大本線も大雨の影響で、今まで秋田から横手駅間の上下線で運転見合わせていたんですが、運転再開が9時頃ということだったので、多分今動き始める感じですかね。
通勤の足がですね止まってしまうと、
もうどうしようもできない。
ねえ、
そう。
ね、なんかのっけからね、みたいなね感じになりますけど、やっぱ自然のね力には何にも勝てませんの。
いや、そうそう、お嬢様、まあ本当にね。いろんな一週間だったと思うんですが、私すごく気になってることがあって、初めての出張ライブっていう表現ですか、なんて言ったらいいですか。
9
月14日でしたか。
夜
本庄で、ゆり本庄市で行きました。
行きました。
もうね、応援に行きたい気持ちもありました。すごく、どうでした。
いや、まあ、なんていうかね、まあ、初めての、まあ、経験、まあ、ここではほとんど何回かこう歌ったことあるんでな、雰囲気ってな、まあ、こんな感じって全然知らないところに行きましたからね。
そうですよ。
どんなのそれはみたいな、ね、
どうでした。
いやいや、まあ初めの体験でですね、いや、お師匠さんこちらですなんて、ね、なんか楽屋に連れて行きましてね。
楽屋、
なんか楽屋みたいな、ほらこうなんか舞台の袖の楽屋みたいなと、学芸会だなこれはみたいな。
お師匠さんもすごいじゃないですか。
なんで
びっくり。
なんで、
ね、すごい。
いやいや、別にそんなあれはないんですけどもね、だいたいこうほら、そんなお師匠と陽気な菊ちゃんみたいな感じで駅、ね、に行ったんですですけども、もう舞台だったらもうキクちゃんの紹介なんか全部忘れましたけどもね。
ワンマンステージにしちゃったんですか。もう師匠様ったら。
いやもうね、そこ本庄まで行くの250キロですか、1時間半途中でですね、
はい、
ゆり本庄、ゆりじゃない、東ゆりのほら、道の駅、あそこにですね、知ってるこうカフェがありましてね。
カフェ
知ってるカフェがあるんですよ。そこでこう店を開いている人がですね、ある時ですね、お寺にご祈祷に来ましてですね、
へ、
なんで来たみたいな感じなんですけども、何かがそこにあったんでしょうね。
そうですね。
で、名前がですね、ハローメロイエローっていうね、なんかそういうカフェがありましてね、なんか前あったんですけども、まあ、ほら、やる人がテナント、それに手を挙げて、地元人が頑張るっていう、そういう方々でですね、なかなかね、こじゃれた感じの、感じですよね。そういう店作りをした方々がいましてね。なんか水曜日にはね、旦那さんがラーメン作るって言うんで、その時だけはたらにね、人気だって話なんですけども。
人気ですね。
そう、そういうところにちょっと行ってですね、その方々が、お寺に、ご祈祷に来まして、商売繁盛の。そうするとですね、まあ、道中ちょっと寄っていこうかなってい
う
ちょっと景気づけに、まあ、ご飯食べてって、それから乗り込んでいくわけですけども。
乗り込みましたか。 え、キクちゃんと一緒に行ったんですか？
そうそう。うちの母ちゃんもいましたよ。
あら、そうでしたか。
なんて言っても結婚記念日ですから。
あ、そう言ってましたよね。
結婚記念日なのでついていくって言ってくれたのかどうかはわかりません。どういう心境なのかわかりませんけども。そうそうそうそう。ねえねえ、あの、3人でのこのこ出かけまして。
3人で。
あ、じゃあ、お母ちゃん、あなた今日はマネージャーだね、みたいな。
おぉ、かっこいいですね。
いいんじゃないですかね。うん、芸人マネージャー連れて行くみたいなんで。で、行ったんですけど、すごいなんかね、住宅街のね、うん、一角の広場でしたね。で、駐車場あんのかなで、まあ、先に駐車場探ししたんですが、うん、まあ、スタッフの方に聞いたら、ここ止めてくださいなんて言われて、そこから案内されて。
はいはい。
そうですね、ちょうどこの前のですね、
にぎわい広場
の大きさぐらいだったんですけどね、うんうん、そこに露店とかあって、なんかテントとかこうあって、なんかすごいベンチがね、ガラガラ並んでましてですね、満席。
ああ、すごい、嬉しいですね。
でもそこで歌うのみたいな、ほら。
歌ってるじゃないですか、いつも。
みたいな。
いつも
ここで私は歌うのかみたいなね、ちょっとね、ちょっとびっくりしましたけども、のこのこと出かけていきまして、そうすると前にね、なんかいろいろとこう、芸能してるんですよ。芸能子供たちが踊りの披露だとか。
いいですね。
もうすごいです。タイムスケジュールが緻密でですね、タタタタタタって言うんですよ。で、なんか子供たちが衣装着てね、なんか一生懸命まあ踊って、それにあなんか踊って、教えてる、指導してる方々が一生懸命こうついて、頑張りよ、上手だったぞなんてね。
すごい。
すごい、こういう雰囲気なのみたいな。で、私の前がね、スコッポチャ目線。
おー、またお会いしましたね。イーストでも。おなじみですからね。
いや、その方、地元じゃないですかね。
地元の方々。
スコップジャム店がいましてですね。
そっかそっか、地元の伝統芸能の発表の場に、お嬢様がゲストとして出演されたイメージですか、
なんかそこの、なんか村祭りみたいな感じの中で、なんか、誰かいないっていう話の中で、その、私が知り合った人がですね、あ、いるいるって言って勝手にですね、私、お嬢さんどうですかみたいなね。そのノリで行っちゃったみたいな。
素敵。
ノリで行っちゃうんだけども、なんとなく、いや、乗らない方が良かったじゃないかと。
何曲歌ったんですか？
半曲歌いましたよ。
三曲何ですか？ね、
セットリスト。やっぱりね、これはね、やっぱりいきなり西方寺の歌を歌うという。
はあ、最初から。
すごいじゃないですか、ね。
自己紹介と合わせてね。
まあまあ、お耳汚しの初っ端になってて、持ち歌を歌わせていただきますので、ね。横手の人でもろくろく聞いたことがないのに、ね。
そんな。
ね、より本場で歌うっていうのはすごいじゃないですか、ね。
すごいことです。
いや、だから言いましたよね。より本場でこの歌聞くのあなた方初めてです。
あ、そうですよね。生演奏でですもんね。
これはね、これはですね、いつもの、こう、カラオケバージョンの、CD 持ってきましたからね。あれでちょっと歌いながら、まあ、多少ちょっと、こう、上手に菊ちゃん伴奏みたいな形でやると、まあ、アレンジしながら。で、その後はですね、喉鳴らしにですね、ほら、あずさ2号。だけど、
だから、
本場に来たらあずさ2号じゃないでしょ。
何になりました？
稲穂2号。
そこ変えたんですか？
そうそう。やっぱり稲穂じゃないですか。ちょうどね、歌ってるところのね、本当に、50メートル東側にね、瀬野が走ってるんですよ。
駅のそばなんですか？
駅のそばではないんですけど、そばなんですよ。そこのですね、きっと瀬にはですね、稲穂が走ってるんだろうと思いましてですね、ちょうどね、やっぱそこは、稲穂2号でしょ
う。そうなんですね。
秋田、新潟間の、ね、特急稲穂。これを語らずしてですね、なんかより本庄に来た当てがないんじゃないかな、みたいな。
お嬢様、そういうところしっかりね、チェックしてますもんね。
いやいや、なんと本庄行ったら稲穂みたいなね、そんな感じ。そして、最後にですね、ここから歩いて帰りますって言ってね、歩いて帰ろうって歌ってるっていうね。ここから歩いて帰ったらいつまで着くんだろうみたいなね、そんな思いでしたけども。それからですね、そこで、まず一つこうやって、まあ、由利本荘の方々と、まあ、改めたんですけどもですね、なんか、とにかく歌ってきました。それが、吉と出るか、京と出るかは分かりませんけども、京都出たから明日が来たんでしょうね、なんて思いながら、まあ、いるわけでございますけども、ね、その後、ここ1時間走って朝前まで走ってきまして。
はいはいはい。
八幡様の方の花火をね、見そびれました、みたいな。
そうだったんですね。
そこでほら、せっかくこうね、なんか花火は、まあ、私たちも奉納させていただきますのでっていうことで、最後にね、
はいはいはい。
で、見ようかなと思って、バンバン走っていたら、 ちょうどですね、なんかほら、駐車場いっぱいじゃないですか、もうすでに。
うん。
ね、そこにこう、止めて、ただなんかアナウンスがあったんですよ。あ、はい、うちの花火が上がる、上がるって言って、こう、車庫入れしてたらですね、うん、なんかちょうど目の前に建物がありまして、
はいはいはい、
建物の陰で見えなかったという恐ろしい現状がありましてですね、まあこれもまた、一興なのかななんて思いながらね、目の前に来て見れない花火があるんだななんてね。
はいはいはい、
まさしくね、思い通りにいかない人生となんかこうコラボするような感じでございますけどもね、そういう気持ちを味わいながら、9月14日の、
はいはい、
日ですね、
はいはい、
なんか一生懸命歌ったり、見たり、飲んだり、様々させていただきましたけども、まあいい一日だったんじゃないですかね。
あ、よかったですね。
まあそれにおいてはですね、うん、まあうちのお母ちゃんともずっと一緒にいれましたんで、まあいい結婚記念日だったろうと、まあ思いはお母ちゃんに歌ったと思うやね。まあそれもまたいいんじゃないかなと思います。
その考え方最高ですね。
ね、うん、いやいや、でもなかなかですね、初舞台っていうのはですね、なかなか勇気のいるもんだなって。
それはそうですよ。
いや、思いました。全然完全アウェイでよくわからないんですけどもね、なんか歌ってきましたみたいな、まあとにかく尺20分とにかくこうねクリアしたみたいな、
うん、
あとはあの隣山隣みたいな感じでございますけどもね。
そんなに。
さ頑張りました。
うん、
まあ、ああいう刺激っていうのがね、なんか人生の中にあると、ちょっとね、体も色めき立つじゃないですか。あ、
でも、今回の成功をもとに、うん、こう、他のね、いろんなところに出向いていって、歌いたいっていうふうにもなるんじゃないですか。
うん、うん、歌いたいというかですね、まあ、それはですね、うん、なんか、あ、お声がかかればね、おお、行ってみようかみたいなね、間取りで行ってみようかみたいな感じも、まあ、あるんですけども、なかなかですね、重労働でございます。
重労働お疲れ様でした。
やっぱりね、こう、まあ、ある意味、こう、緊張するっていうのはプレッシャーじゃないですか。
そうですよね。
ね、ああいうプレッシャーにですね、だんだんこう、心が耐えきれるのかななんて思いながらね、ちょっとその時間を調整してみるんですけども、なかなかやっぱ場違いとか空気感がちょっと読めないところに行くと、それはちょっとね、どうしようかななんて思います。
ああ、でも盛り上がったでしょ。本当よかった。
盛り上がったというか、盛り上げるっていうか、うん、なんとかするっていうか、
うんうんうん、
さっき言ったような、あとはもう、野となれ、山となれみたいな心境でですね、いるんですけども、うんうん、その中でほらやっぱりちょっとたまにはね、
うん、
そういう緊張感、
うん、
なんか刺激、はい、みたいなものをこう心に注入していくっていうのもまた一興なのかなと思ってね、
うんうんうんうん、
まあ確かに、人というのはこう平坦でね、いつもこう変化のないところをまあ好むというか、
はいはい、
変化がないっていうことはこう、うん、なんか長持ちするみたいな感じあるじゃないですか。うんうんうん、ね、まあ一番それが無難な生き方なんだろうとは思いますけどもね。
はいはい、はい、
でもちょっとこう冒険してみるとか、ちょっと刺激してみるみたいな、そういうなんかね、ちょっと出来事がですね、うん、心を若返らせるんじゃないかななんて思いながらですね、うん、あえて調整するんですけども、その後の疲労がやたらにこうえぐくきますんでですね。
一週間続いてますか？疲労。
いやもうね、切り替えが早くなりましたんで、うん、もう昨日のことはもう忘れるみたいな、
うんうん
う
ん、
もう今日の現実、うん、明日の未来みたいな感じでですね、生きていった方が、うん、楽しいんじゃないかななんて思いながら。
そうですね、うん、吉田さんもツイキャスいっぱいコメントいただいてるので、残りの時間もご紹介していきますね。
はいはいはい、
まずアリちゃんおはようございます。
はい、おはようございます。
メイちゃんおはようございます。はいはいはい、ブラックバードさんおはようございます。メイちゃんいるところでは朝から雷がすごくて、しかも近かったのでびっくりしましたって、うん、吉田さんもおはようございます。
おはようございます。
なめぬこさんもおはようございます。
おはようございます。
あ、やっぱりほら県外からも秋田に線状降水帯発生でテレビで言っていて心配してましたよって。
すごいですね、線状降水帯って言葉がね出てからですね、そんなに遠くないんですけども、すごいですね、雲アプリ見ると本当に一気に来ますもんね。
そうそう、すごいよ、
先生がね、うん、もうぐわーっと来るという感じの雲の動き、びっくりしますよね。
そうですよね、
まるでそこに狙われたように来るみたいなね、 いやー、狙われないようにしなきゃいけないな、なんて思いながら。
そんな誰も狙われたくないですよ。もう本当ですよ。ね、ドンさん、あのね、あの、お師匠様いいですか、おはようございます。
おはようございます。
戦場コースでバッチリ追ってましたね。
そうですよ、
ね。今日も番組スタートできました。今日も元気に頑張ってください。
いや、頑張りますよ、今日も、なんてね。
めいちゃんもツイキャスから動画見てますって。ほら、もう全国どこからでもお師匠様を応援している。
いいで、今日はですね、雨が降りました、ね、うん、なんか明日も天気が悪いってますけども、今、稲刈りに入りましたんで。
そう、
いや今、今一生懸命、ほら、ね、犬を飼ってる人たちが、ちょっと小休止の中でね、お米を作ってらっしゃるのかな、なんてちょっとこう想像するわけですけども、なんか、見えないところに想像できるだけ、いくらか、年数がですね、生きた年数があったっていうんで、ちょっとやってるこうことを想像できるようになりましたっていうかね、ああ、今は稲刈りじゃなくて、今は買った米を少しずつ今ね、乾燥させてね、作ってるのかな、なんてね、そんなこと思いながら、1日2日があるでしょ。天気が上がるとまた稲刈りで堂々と行くんですけども、新米。そして今は、この辺では、ブドウですね。
ああ、そうそうそう。
旬なものがありますんでですね、うん、そういうなんか旬の恵みをね、いただいてですね、後半も頑張っていきたいな、なんて、こう、思う、今日、この頃でございますがね。
はい。そして昨日から彼岸に入りました、お嬢様。はい。
はいはい。あ、そうですね、彼岸。先祖様というものに感謝するという一週間でございますので、うん、いや仏教で言うとなんかね六波羅蜜と書いてね、
はい、
伏せとか自戒とかニンニクとか精進善情知恵という6つのこう、徳のある実践をしなさいということがですね言われる時期でございます。
お嬢様ですね、すごい。
お嬢様だ。今気づいたんですかみたいな。
今日だって私服なので。すみませんすみません、はい、その続きを最後締めに。
そういうふうに言うんですけども、はい、そういう難しいことがどうだかじゃなくて、とにかくご先祖様に感謝する一週間にしてくだされば、それでいいんだろうと思います。ね。それが、はい、親先祖がいたから、私たちはここに、ありがたい命をいただいているんだよということは、無条件に感謝ですから、とにかく一週間はそういう思いを持って、とにかく、親先祖に感謝する、この一週間の期間でございますので、
ね、
ま
あそん
な。謙虚な気持ちでですね、一週間過ごしたいもんですね。
そうですね。先日あるコンサートに行った時に、うん、この放送をたくさんの方が聞いてくださっているということと、うん、西方寺の和尚さんの相方ですねっていうふうに言ってもらいました、私。まあ、菊ちゃんも相方だと思いますが、ラジオ番組で、あ、私は相方で通ってますね。
そうですね。もう10年ぐらいになりますからね。
そうですね。
それは、ね。
びっくりしました。
もう、相方でしょ
う。あ、そうですね。もうありがとうございます。
相棒っていうお酒もあるようでございますけどね。
ありますね。
いや、この次回、その相棒でも飲みながら。
いいですね。
くちゃべってみたいのだなと思いますけども。
そういう番組もいいですね。また時間帯別にして、ね。
そうですね。はいはい。はい、ありがとうございました。また、来週もよろしくお願いを申し上げまーす。すべての人がこの場所から笑顔になれますように。そんな和尚の独り言。
はい、ここまではそんな和尚の独り言。お彼岸中にふさわしいところね、駆けつけてくださいました、はい、横田市平川町吉田西方寺の斉藤大変ご住職でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。